ヨブ記の一章を開いてください。で、私たちは、聖書通読の学びを礼拝で行っています。創世記からずっと学んで、おりまして、そして、エステル記まで、読み終えました。そして、今日からヨブ記に入るわけです。で、午後の礼拝に一節ずつを読んでいってますけれども、今朝は朝はその一部を取ってですね、そして深く掘り下げていく学びをしています。そこで一章の20節と21節、実は先ほど最後の賛美で歌った主は与え主は取られる、ここから来てるんですね。ここをお読みします。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。ヨブ記から、詩篇、箴言、そして伝道者の書、画家に至るまでシーカと呼ばれる箇所になります。シーカ、詩の歌ですね。で、これまでは歴史書と呼ばれています。ヨシュア記からこのエステル記までがイスラエルを通して神がどのように人を動かしてくださったかという、その何ですかね、客観的な出来事によって神様との関係を見ていく、そういう書物でありました。で、これからですね、直接的に自分が神に対して持っている感情を表現していくことによって、その神様との関係を見ていくシーカに入っていきます。で、それが今言ったヨブ記がその始まりであり、で、私たちが神様に対して感じているもので、最も困難に思うこと、それがなぜ苦しみに遭うのかということですね。なぜ苦しみに遭うのか、ちょっとした試練からですね、財布を落としてしまったとかですね、わかんないですけどもちょっとした試練から生死をさまようような大きな試練に至るまで、どうしてこのような苦しみに遭うのかという問いはいつも続くんですね。で、そこで必ず私たちが DNA のようにこう内側にもう埋め込まれているのは原因探しをすることなんですよ。原因探し、なんでこうなったかということを、自分に何かこれをしたからではないかということで今こういうふうになってるんだという原因探しをしていくのがもう DNA のように組み込まれているんですね、私たちに。聖書の中にエリアがこのシドンというところにいるヤモメの女からこんなことを言われたことがあるんですが、あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。で、女が食べ物がなくて息子と一緒に最後の食べ物を、そのパンと水をですね、食べて飲んで死のうと思っていたところでエリアが現れて、そして私にそれをよこしなさいと。で、その、パンの粉の、亀と、そして油の壺、これからどんなに食べても使ってもなくなることはないよと、この飢饉が終わるまでなくならないよと言って生き延びることができたのに、その後で男の子死んじゃったんですよ。で、そこでさっき言ったあなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたんですか、分かりますね。こんな、あの時に死んでおけばよかったのに、なんで生かして、そして子供を死ぬようなことをさせるのかと、私の罪のためなのかっていうのがこうなるわけなんですよ。因果応報という言葉ありますよね、仏教の言葉で。そのような考えが、私たちの体の中に染み込んでいますけれども、その可能性を一切排除するのがこのヨブ記なんです。 ヨブは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたというのが始まりのこのヨブの紹介なんですね。まあ、大富豪だったんですけれども、息子や娘たちが祝宴を行って一日の終わりにですね、なんとその一人一人のために全焼の生贄、動物の生贄を捧げてたんです。なぜかといったら、その息子娘たちが喜んでいる時にですね、この豊かさに溺れちゃったですね、そして神なんかいらないとかですね、そのように神様を罵っているかもしれない、そのように心の中で思っていること、この口で言ってなくてもね、そのことも本当に注意深く彼はして、その生贄を捧げさせたというところまで正しかった、神を恐れていた人であったんです。にもかかわらず悲劇が一日のうちに起こりました。その牛や羊がその外から来た敵によって略奪をする者たちによって取られていき、そこで世話をしていたあの牧童たち、そして羊飼いたちが殺されて、ラクダも同じで、そして今度は娘息子たちがそのパーティーを開いていたその家が強風が来て、そしてその家が倒れて全員死んでしまったという、これが一日に起こったわけなんです。でこの知らせを聞いて、今まで座っていたヨブが立ち上がって言ったのが今読んだ箇所です。私は裸で生まれたのだから裸で戻るのだ。主は与え主は取られる、主の名は褒むべきかな。なぜ苦しみがあるのかという問いに対してヨブが明確に答えを持っていたわけですね。主は与えるだけではなくて取られる方なんだ。自分に対して神が主権を持っているのだというテーマになります。非常に重いテーマです。これから呼ぶ記を学ぶときに、こう重くなります。命の根源に触れていく書物であります。なんで生きているのかということを真正面から取り扱っている書物になっています。で、私たちは日常生活は表面的に生きていますよね。持ち物であったり、人からの評価であったり、自分が成し遂げた成果であったり、そのようなもので日々をやりくりしているんですが、苦しみに遭うからこそ自分の命そのものについての明確な回答を得ることができるわけなんです。で、この回答を得た人というのは周囲の状況がに左右されない確固たる揺るがぬ霊を持つことができるわけなんです。で、20節ご覧ください。ヨブは立ち上がり、上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝したとあります。ヨブは族長と呼ばれる人たちであります。遊牧民のことを考えてくださいね。で、その時にこの族の族長がいるじゃないですか。アブラハムとかイサク、ヤコブがそういう族長ですよね。で、その報告を聞くときにはずっと座っていたんですけれども、その族長としてですね、座っていたんですが、今信じられない恐怖に満ちた知らせが次々にやってきて立ち上がったんです。で、上着を裂いて頭を剃ると。で、これは悲しみや嘆きを表す当時の人たちの表現であります。ヨブが主は取られる方なのだと言って主の皆を褒めたたえた時に、大丈夫です、主は与え主は取られます、主の皆を褒めるからハレルヤってやってなかったっていうことを知っていただきたいんですよ。 自分の失ったものを悲しむ気持ちがなく押し殺していくことではないんだよということであります。神様の主権を受け入れるというのは自分の心を冷たくすることではないんだよということであります。ですか？自分の大切にしているものを失ったときにその悲しみと嘆きを言い表していくということは決して恥ずべきことではないわけですね。で、今でも聖書の舞台である中東ではアラブ人とかを見たら、まあ、ユダヤ人もそうですけれどもヨブと同じような形で全身で悲しみを表現します。で、まあ、ちょっとね中東というとあまりこう身近ではないと思うんですが身近なところを言ってみましょう。韓国の船の沈没で残された両親ご両親たちの嘆き悲しみテレビ映像でご覧になりましたか？どうですか？日本人たちの嘆き悲しみと違いますね。もう小さな子供たちがダダをこねて泣いてるような悲しみ方するでしょう。日本人ははしたないって思うんですよね。でも聖書的にはあれが神の前で正しいんです。人が死んでるんです。冷たくなるように神様は作ってない。実にイエス様ご自身がラザロの死に対して涙を流され、で心に憤りを持ったっても書いてます。なんでそんな悲しんでるんだって言ってないんですよ。むしろ共に憤りを持って涙を流されていたわけなんです。ですから平然とこのヨブがこの言葉を発したのではないということを知っていただきたい。そしてヨブは地にひれ伏して礼拝したとあります。地にひれ伏して礼拝する、だからもう嘆いて悲しいんだけどもその後でひれ伏しました。礼拝という言葉が教会で使われていますけれども改めてこの意味を考えたいんですね。で、目に見えて最も分かりやすいのが今読んだ地にひれ伏したって書いてます。よく気をつけて読んでください。地にひれ伏したんです。一番分かりやすい当時の聖書の状況を今でも持っている似たようなことをしている人たちはイスラム教徒なんです。わかりますね。全部ひれ伏すんですよ、全身。だから日本人の深くお礼をするという一番天皇の前でしますよね。一番まあ深いこうなんか90度にしろって昔は言われているわけですよね。あれが一番敬意の表れ方なんですけども、まだ序の口ですよ。もっとですよ。これは全部捨てる、投げ捨てるわけなんです。で、この日本人にはこれが一番難しいですね。土下座をするってかなり苦労言いますよね。あれに近いです。土下座をする、今頭の中で何浮かんでるかと言いますとですね、半沢直樹の最終回、常務がですね半沢直樹の前で演技うまいね、彼がどれだけその自分の持っているプライドをですね捨てるのに苦労しているかっていうのをよく表していましたけれども、面のね、深くお辞儀してもね、私たち謝罪してもメンツってまだあるんですよ。メンツ持ちながら頭を垂れているんですが、土下座は完全に屈服することであります。で、それ以上のものが礼拝であって、自分の持っている大切なもの、自分の誇りとするものを投げ出す、自分の強い意志を自分自身で叩き落として主権者の前でひれ伏すということであります。で、聖書に出てくるのでヤイロが良い例ですね。街道管理者という職にある人でした。で、街道管理者って書いてて、街道のね建物を管理するってなんか間違っちゃうじゃない、マンションの管理者みたいに感じちゃうよね。そういう意味ではないです。律法を管理してる人です。 街道管理者というのは。だから霊的に高い地位にある人で、その宗教的にとても高い地位にある。だから他のパリサイ人や律法学者がイエス様のことをこの解釈をこの批判していく、その腹立てていくという状況にいる、まさにその人がイエス様の足元でひれ伏したわけなんです。なぜか分かりますね。自分の最も大事にしている娘が死にかけていたからです。もう一人ペテロも思い出したいと思います。ペテロが証明を受けたとき、イエス様から証明を受けたとき、一晩中漁をしても一匹も取れませんでした。これはまあ女性もそうですけども、男性でしかも仕事をね今までやってきて誇りに持っている人であったら、ペテロが一番共感できると思いますね。その自分が誇りにしている、そしてプロフェッショナリズム、プロ意識を持ってやっていることで一晩中魚が取れなかったわけなんです。全くダメなところでイエス様が深みに漕ぎ出して網を下ろしてみなさいと言われて、取れないけどもお言葉通りにしてみましょうと言ったら、2艘の船で沈み込むぐらいの魚が釣れたわけなんです。取れたわけです。で、そこでペテロが何したか。イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言ったんです。その仕事が自分の存在を証明している一部になってしまっている。でもイエス様の前で完全に打ち砕かれたわけなんです。このように礼拝というのは自分の大切なもの、より頼んでいるものを投げ出していく。これを今全てが取られた、全ての財産ですね、息子娘も含めて取られたヨブが行った行為であったわけです。で、このヨブの告白が確信に迫っている。まず21節で、母の胎から出てきたと。裸で母の胎から出てきた。ちょっと若い子って言ったらなんか人数少ないから、ね、まあ、女性の方で服着て出てきましたか、知ってないでしょ。化粧して出てきましたか、知ってないですよね。裸なんですよ。ヨブは今ね、ヨブはね、10人の息子娘と2000頭の家畜、多くのしもべがいて、族長であり長老であり人々から敬われていた人です。でもこれらは全部付随するものであります。ヨブ自身を形作っているものではなかったんです。でも人間は自分の持っているもの、自分の手で得たものが自分自身を形成していると思っちゃうんですね。で、何か大切なものが失われた時に動揺するんですよ。自分の存在が揺るがされてしまう。で、私はそういうなんかこうファッションとかそういうのは気にならないタイプなので、こう共感できないんですけれども、あと車持っててね傷ついたとかね、そういうのは共感できないんですけれども、私たちが宣教地に引っ越した時、直前に物もらいみたいにこう目がなってしまったんですね。で、本当に直前でした。でも、国民保険 もう払うのやめたので、一時期日本に5日ぐらい戻ってきた時にですね、全額払ってですね、見てもらったんですけれども、でもすぐにまた行かなきゃいけないので行ってですね、でその時に本当治るのかなってこう思ったんですよね。それほどひどかったんです。で、聖書教えてるじゃないですか。聖書本文が見られなくなったらどうしようかなっていう恐れが出てきました。でも生まれた時に聖書教えてなかったんですよ。裸だったんですよ。それが自分のものじゃないんですよ。主は取られるわけでしょ。神様が与えてくださった賜物なわけでしょ。だから自分が取られるわけではないわけなんだけども、 どうしてもこの付随しているものを必死で自分の手で自分の力で保っていくようにして生きていってしまうわけなんですね。でもこの神様を知りたいと願う人は、もともと自分は何も全くできないところで神が動かしておられたことを気づくときに知ることができるんです。母の胎の中にいるときに自分が成し遂げたものがある方、ないです。完全に神がなされたんです。ダビデが詩篇の中でこう言いました。139編の13節から、そしてそれはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠されてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。すごいね。すごいです。で、創世記に全能者の神っていう言葉が出てきます。エルシャダイ、もともとのこのエルっていうのは神ですけども、シャダイっていうのはお乳飲ませるって意味なんです。お乳って意味なんです。乳児がお母さんのお乳を飲むことをご自分の名前にしているんです、神様が。だから全能の神であれば、私になんでこれで力を表してくれないのってこう言うじゃないですか、よく。全能の神だったら、その前に私自分を問わなきゃいけない。自分が赤ん坊のように神様に全く依存してますかっていうことなんです。依存しているものにご自分の力を神が表されるんですよね。今私がこうやって動かすこと、手を動かすことでさえもが神の力なしにはできないんだという、この領域にあって初めて全能が分かるんですよ。神様の力が分かるわけなんです。で、次にヨブは、裸で私は賢いに帰ろうと言いました。母の胎に戻る、地に戻る、黄泉に下るということです。伝道者の書においては、地は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰るとあります。伝道者の書の12章の7節今読みました。まあ、要は簡単に言うと、墓場には何も持っていくことはできないよ。で、伝道者の書には、持ち物だけでなくて名声さえも自分の死んだ後は後継者がすることによって忘れ去られるっていうふうに書いてある。で、さっきの詩篇の49編の講読にも、栄誉を持っていくことはできないよということが書いてあり、これが現実なんですね。すごい気にするじゃないですか。今自分のこと考えながら言ってるんですよ。自分が死んだ後とか、自分のまあね、メンツっていうのを考えるわけでしょ。でもね、現実どうですか。忘れてるよね。忘れてます。相当偉大な人でも忘れ去られていきます。この体でさえ塵に変えて持っていくことはできないんですね。この最後の姿に実は人間の本質があります。尊厳があるんです。同じく伝道者の書7章の2節にこう書いてあります。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。皆さんにちょっとお伺いしたいんですが、結婚式と葬式ってどっちに出席したいですか。ちょっと変えましょう。クリスチャンの結婚式と葬式でいいです。限定しましょう。どっちに参加するのが、まあ、ワクワクするって言ったら変だけども、なんかあ、いいなって思いますか。結婚式の人手を挙げてください。手を挙げないねいいですよ。じゃあ手を挙げなくていいですよ。私ちょっと変な人かもしれません。年取ったからかな。
結婚式より葬儀の方がいいんですね。
結婚式って出発点でしょ、ゴールじゃないんですよね。目標でないことを結婚してる人は知っています。
あ、だけどすいません、あの若い方々、あの結婚式挙げるときに、あ、なんか赤石さんはあの結婚式なんか好きじゃないとかって言ったからちょっと挙げてもらうのよ、そういうの言わない、僕は結婚式も大好きですからね。いいですかいいですか、誤解しないでください。で、私は間もなく実は結婚して21年経ちます。間もなくです。
で、死ぬ時までこれを大切にすることこそが意義があって、21年前の結婚式は始まりに過ぎなかったですね。で、葬儀は違うんですよね。どうですか、マラソンの時に出発起点を切る姿とゴールに入っていく選手、どっちが興奮しますか。それはゴールだよね。出発点はもうね、私同じ気分になるんです。葬儀に出てあの古びた体、そのシワとかやつれてる姿であるとか、私はもういつもそうなんですけども、もうこうしたくなるんですね。敬礼したくなります。もうその人の威厳と尊厳がそこにあります。自分が自分のが知るときに、イエス様があるいは天から戻ってこられるときに、敬虚されるときに、このゴールを目指して、イエス様が戻ってくるか、あるいは自分が死ぬのが早いか分かんないですけども、このゴールを目指して、今自分が生きているんだって分かるからなんですね。そのご遺体を見るときですね。で、そのことを知るときに、自分が執着しているものを手放さなければいけないなっていうことを知ることができるんです。執着しているものには意味がない。主に対して行ったことのみが後の世にも持っていくことができるということを深く知ることができるんです。で、次にヨブが大胆な信仰の宣言をします。主は与え、主は取られる。まず与えるっていうところから見ていきたいと思います。裸で私たちは出てきました。だからその後で与えられるものは全部神から来ているわけです。ヤコブの1章の17節に、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。だから高ぶってはいけない。でも自分が何かしたかのように高ぶってしまうのが私たち、この私で、第一コリントの4章の7節でパウロがこう言ってます。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。ですね。これがまず主は与えです。次に主が取られる。これが信仰が試されますね。与えられる時って、私たちの信仰はどれだけの進化があるのか、本物なのかははっきり見ることはできていません。表向きは皆同じように素晴らしいように見えるんですよね。でも先ほど話しましたように、裸で母の胎から生まれ、そのまま地に帰るというのが本質であるわけです。だからイエス様が、弟子たちが帰ってきて悪霊を追い出すことができましたっていうふうに言った時に、悪霊が出てったことは喜ぶけれども、あなたの名が天に記されていることを喜びなさい。ここに私たちの存在価値があるわけです。だからね、与えられている時って、これをね、意識的に行っていかないとね、いつの間にか目に見える祝福で埋もれてっちゃうんですね。でも主が取られる時は本当の姿が如実に現れます。無理しなくても、努力しなくても。あの ここにおられる人々方々の中で与えられたことによって信仰を受けた方々はどれだけいるでしょうか。あるいは取られたことによって信仰のきっかけになったでしょうか。与えられたことで信仰のきっかけになった人って結構もういらっしゃいますよね。いますよ。でイエス様が地上におられた時はそのまさにその働きで囚われて人が解放されて病んでいた者が癒されて で、でもその前提に貧しかった心の貧しさがあったからこそ与えられたことを感謝してイエス様についていこうと思ったわけですね。でもそのような人たちでさえあの10人の雷病人の例がありますね。癒された全員が治ったのに1人しか戻ってこなかったんですよ。与えられても本当にイエス様に従っていくということをする人っていうのは少ないわけなんです。与えでも取られた方自分の真実を見つめることができ神様を知ることができるようになったわけなんですね。自分が悔い改めに導かれた時って自分の得意とするもの当たり前のように自分のものだと思っていたもの努力して得たものこういうものが取られた時だったんじゃないでしょうか。で取られた時こそ主ご自身に会うことができます。モーセのことを思い出します。彼がエジプトの君主になる君主というような地位の中にいながら羊飼いになって40年間過ごしてその結果燃える芝を見て目の前でアブラハムの神イサクの神ヤコブの神私はこの神であると神様との出会いをすることができたわけなんですね。そして最後にヨブが主の皆は褒むべきかなと言いました。根本的な部分において主を褒めたたえることができた。これは自分に神様が何かをしてくれたから主を褒めたたえているのではないんですよ。主が与え取られるという神様の主権に応答して主を褒めたたえているんです。神様が神様だというだけで主を褒めたたえているんです。でこのことができている信仰は本当の意味で主ご自身に会うことができます。主との歩みが安定している成熟した人となっていきます。午後の礼拝で学びますがヨブの人生は成熟へと向かう全く信仰へとなっていくストーリーになっています。まあ、詳しく話しますここで。でね、私たち神様の良さでさえが神様のその善でさえが自分の既得権にしてしまう過ちを犯すんですね。既得権、当たり前、また要求するもの。例えば神は愛ですよ。神は愛です。でも神が自分を愛してくださったと感じられないならば私は賛美しませんよ。でこの態度は愛を神に要求している態度なんですね。でも神は祝福もするが災いも与える方なんだよと。でもなおのこと慈しみ深くて私の罪を豊かに許して恵みに満たしてください。こうなるわけなんです。災いもなされる神なんです。でこれが分かってると愛だけを要求している人であるとこうなってきます。神への賛美がなくなっていくんです。そういう時には心を吟味してください。裸になっていない自分がいるんじゃないか、これは私のものだと主張しているものがあるんじゃないかということなんですね。神は豊かに施してくださいますけれども、施してくださることを条件に賛美するのではないんですよね。これだと賛美が湧いてこない心から。神を神として褒めたたえる人々の中に神の力が現れます。パウロとシラスがピリピに宣教旅行に行った時に、占いの霊に疲れていた女からその霊を追い出しました。 そしてその占いによって儲けていた主人がローマに訴えたんですね、役所に。そしてパウロとシラスが鞭打ちになって牢に入れられました。牢に入れられてもうここがぐちゃぐちゃになってるわけですよ、背中が痛くて。その時に真夜中中に彼らは神に祈りつつ賛美の歌を歌ってたって書いてあるんです。そしたら大地震が起こって、そして、その鎖が解けたと。周りの状況ではなくて主を見上げて賛美した時にこの力が現れたんですね。
最後にこの御言葉によって救いに導かれた方の証をします、紹介します。横田早紀江さんですね。
先だってオバマ大統領が訪日されて、で夫婦でねお会いになって、で彼女が信仰を持つようになったのは娘のめぐみさんがいなくなったのがきっかけなんですね。でも本当に探しても全然手がかりがなく悲嘆に暮れていた時に、早紀江さんの友人とめぐみさんの同級生の母親たちが彼女を支えました。で友人が一人がクリスチャンだったんです。で生まれつきの盲腸の話をしてあげたそうですね。で、イエス様がその理由をこう弟子たちから聞かれて、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためですと。不思議な感覚に包まれたと、覚えたと早紀江さんはおっしゃってます。そして同級生の母親にもクリスチャンがいたんです。で呼ぶ記を読んでみてって聖書を置いてったそうです。そして彼女が目にしたのがこの呼ぶの言葉です。私は裸で母の内から出た、また裸で私は賢いに帰ろう、主は与え主は取られる。すごい厳しい言葉でしょ。でも早紀江さんは初めて、事件以来初めて深呼吸して空気がおいしいと感じたそうです。あの詩篇の言葉ですね、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。ですから今のヨブの言葉、痛みを持ちながらなおのこと心地よく染みていくのを感じたんですね。確かに魂の解放をヨブ記から学ぶことができます。このヨブの言葉から本当に解放を得ていくことができます。なんでかというとですね、飾りがないんですよ。人間についての真実と人間を作られた神についての真実を告げているんですね。だからこれに真正面から取り組むときに、神様が私たちに揺るぐことのない霊を与えてくださいます。でこれからね、2章からさらにもっとひどい災いをヨブは受けるんですね。そして慰めに友人が来て、その友人と激しい議論になるんです。その激しい議論の内容がほとんどを占めています、このヨブ記の。だからもう一度言いますと、かっこつけているクリスチャンにはなれません。でも人間の生々しい姿、これを読むときに私たちは逆に慰めを得ることができます。だって生々しいんだもん、人間って。そこに神様との、今度は人間と人間が生々しいだけじゃなくて、実は神と私たちも生々しいんですよ。それをヨブが真剣勝負で、裁判所にいるかのその法廷のそのやり取りと、検察官と弁護士のやり取り、裁判官とのやり取りのような、そのやり取りを神と行っていくヨブの姿を見ていくことができます。で最後にヨブは神を正しいとし、へりくだって悔い改めたんです。でこれができたのは、神を捨てないで神を呪うことをせず、これができたのは今読んだヨブの信仰です。神は与えるだけじゃなくて取られもするんだと。主の名は褒むべきから。ここに
キリスト者としての成熟を全うできる鍵があります。お祈りしましょう。愛する主をありがとうございました。感謝いたします。本当に今私たちの生活、あらゆる試練と苦しみにある生活の真っただ中を取り組むことができ、それを許してくださったことを感謝いたします。愛する主よ、簡単にクリスチャンの用語を使うことができない、いや使ってもいいんですけれども、もみくちゃにされていく私たちの姿を呼ぶ気を通してあらかじめ置いてくださったことを感謝いたします。主よ、どうかあなたがここにいるあなたの愛し慈しむご自分の民に対してあなたの輝く御顔を照り輝かしてくださいますように、そしてあなたの恵みによって守ってくださり、平安によって守ってくださいますように、そしてあなたの御名を褒めたたえることができるように、この一週間も祝福してください。お願いいたします。主よ、困難の中にあっても賛美をできる勇ましさを私たちにプレゼントとして与えてくださったことを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。